チリーノアンチリーノアンチリーノ下流エンタメラジオ。喜欢华语电影电视剧的朋友们，大家新年好！皆さん、あけましておめでとうございます。中華エンタメコメンテーターのアンジェリーです。今年も中華家の映画やドラマなど作品の魅力を伝えていきますので、ぜひ今年もよろしくお願いいたします。前回に引き続き、東人会シリーズを紹介します。お正月休みにぴったりのコメディアクション映画。中国を代表する国民的エンターテインメント作品、東人街探偵シリーズは全3部作になっていて、作品ごとに舞台が違う国になっています。1作目ではタイのバンコク、2作目ではアメリカのニューヨーク、3作目では日本の東京。今回紹介するのは2作目のニューヨークミッション編です。3部作の中で最も口コミ評価が高く、中国での公開初日の興行収入はおよそ58億円を叩き出した大ヒット作品です。今回の舞台はアメリカのニューヨークということで、実際ニューヨークで撮影されました。全部の撮影期間はなんとたったの47日間。撮影中、チンフォンを演じたレオ・ハーランは20歳の誕生日を迎えたそうです。ロケ地となったのはニューヨーク市立図書館、グランドセントラル駅、マディソンアベニュー、タイムズスクエアなど名所ばかりで、ド派手なスケールとなっています。名探偵コンビのワン・パオちゃん演じるタンルン、そしてレオ・ハウラン演じるチン・ポン、この2人の中国のスター俳優に加えて、日本人探偵野田役として妻夫木聡さんも出演されています。妻夫木さんはシリーズ3作目の東人街探偵東京ミッションにも登場します。それではストーリーを解説していきます。レオ・ハーラン演じる天才探偵シン・フォンは、叔父のワン・パオちゃん演じるタン・ランの結婚式の招待を受けてニューヨークに行きました。宴会会場について雰囲気がおかしいなと思っていたら、実は結婚式はタンランが新婦を呼び出すための嘘の口実だったんですね。本当は賞金500万ドルの世界名探偵大会、その会場にいたのは世界ランキング上位の名探偵たちだったんです。この賞金500万ドルの世界名探偵大会というのは、実はマフィアのボスが主催していて、そのマフィアのボスの孫が惨殺された事件の犯人を探すためだったんですよ。しかもこのマフィアのボスはガンという病気を患っていて、余命があと7日間なんです。7日以内に事件を解明できた人は賞金を手にすることができるんです。ところがこの死んだマフィアの孫は連続殺人事件の被害者の一人だったんです。警察や探偵たちのプロファイリングによって、中国からニューヨークに来た中国語学校の教師をしているソン・ニーが犯人じゃないかと疑われて、警察マフィアに追われる羽目になるんです。名探偵コンビは彼の無実を信じて彼を助けながら事件の真相を解明していくっていうストーリーになっています。でね、マフィアの孫以外にも何人か被害者がいるわけなんですけど、それぞれ心臓とか肝臓とか違う臓器が抜き取られていて、被害者が殺された場所なども違っていて、それは伝説の不老不死の薬を作るための儀式なんじゃないかと名探偵コンビは推測するんですね。それで推測通り儀式の場所を見つけて、そこには大きな祭壇が作られていました。でそこに連続殺人の犯人もいて、それがね、実は意外な人物だったんです。彼は癌を患っていて、命を延ばすためにこれをやったと自白するんです。でそこで一件落着かと思いきや、第一作から見てる方はわかるかと思うんですけど、 この作品は事件の裏側に隠されたまた別の真相があるんですね。この作品の中でもう一人がんを患っている人いますよね。嫁7日間のマフィアのボス。このマフィアのボスが、嫁7日間っていうのもこの儀式と重なる部分もあるし、これがどう関係するのか、さらにさらにこう犯人だと思われて追われていた中国語教師の孫怡、彼は実はね、行方不明になった妹を探すためにニューヨークに来たんですけれども、彼はなぜプロファイリングに引っかかったのか、そこも不思議ですよね。さらにさらに謎の人物、世界第一の名探偵 Q、 この謎の名探偵 Q っていうのは一体誰なのか。だからね、もう本当に謎だらけ、最後の最後まで、まあ分かるのか分からないのか、ミステリーが詰まったエンターテインメント大作になっています。映画の最後にまた新たな事件の解明を依頼する電話がかかってくるんですけど、その電話から東京編へと続いていくんですね。毎作このシリーズでは各作品それぞれの国の、有名な観光名所が登場するんですけど、今回そのタイムズスクエアを馬車で駆け抜けるシーンがあるんですね。そのシーンは実際タイムズスクエアを全面封鎖して、ニューヨークの警察の協力のもとで撮影されたそうなんですね。で、そのシーンだけで300万ドル、およそ3億4500万円投じられて作られた、すごいね、ド派手なシーンになっています。作品の中に、またいろんなオマージュとかコスプレも登場するんですね。これね、ぜひ皆さんに探してみてほしいんですけど、あとオマージュとしては警察署長がいるんですけど、それがねドナルド・トランプさんにそっくりなんですよ。もう本当にあのアメリカの映画作品のオマージュもそうですし、キャラクターのオマージュもいっぱいあるので、ぜひね探してみてください。この作品の中で前作タイ・バンコク編の中でタンルンの兄貴分のタイ・クン刑事っていうのを演じてるシャオヤンっていう俳優さんがいるんですけど、彼はね去年あの凶暴家族っていう作品、中国映画日本でも上映されたんですけど、彼は、前作と全然違う役を演じているんですよ。今作ではニューヨークで中国語を教える教師なんですけど、やっぱり見てる観客に同一人物っていうのが見抜かれないために、いろんな方言とかで試してキャラクター作りをしたそうなんですよ。で、最終的にあの中国のタンシャンっていう場所があるんですけど、そこの出身っていうことになって、そのタンシャンなまりをして中国語を実は教えているんです。で、髪型とか、風貌も全然違うので、私は全然気づきませんでした。そしてこのシリーズの中に毎作品登場するマドンナ、今作はニューヨーク市警の美女の女性刑事チェンインなんですね。このチェンインを演じてるのはナタージャ・リュー・オルディッツォっていう、リョウ・チェンユっていう中国とイタリアのハーフの女優さんなんですね。すごく綺麗な女優さんなんですよ。そして前回も紹介したんですけど、この作品の最後のエンディングのところで主題歌でキャスト全員が踊る映像が流れるんですけど、今回のこの作品の主題歌も前回に引き続き南春北站 NZBZ っていう中国の3人組音楽ユニットが担当しています。今回の曲のタイトルは Happy ニョヤオっていう曲なんですけど、ニョヤオっていうのは踊るときに腰を振る動作なんですけど、これがニューヨーク の音とすごく近いのでそれにもかかっていて、今回もねいい感じにポップでかっこいい曲になっているので、ぜひ最後まで聴いてみてほしいなと思います。ということで今回は唐人街探偵シリーズの2作目唐人街探偵ニューヨークミッションを紹介しました。次回はシリーズ第3作目の東京ミッションを紹介します。ぜひ楽しみにしててください。アンジリーでした。感谢收听今天的节目，我们下期再见。